今日はヨハネの黙示録一章4節から8節までです。黙示録一章4節から8節。ヨハネからアジアにある7つの教会へ、常にいまし、昔いまし、後に来られる方から、またその御座の前におられる7つの御霊から、また忠実な証人、死者の中から最初によみがえられた方、地上の王たちの支配者であるイエス・キリストから、恵みと平安があなた方にあるように。イエス・キリストは私たちを愛して、その血によって私たちを罪から解き放ち、また私たちを王国とし、ご自分の父である神のために祭司としてくださった方である。キリストに栄光と力とがとこしえにあるように。アーメン。見よ、彼が雲に乗って来られる。すべての目ことに彼を突き刺した者たちが彼を見る。地上の所属は皆彼のゆえに嘆く。しかり、アーメン。神である主、常にいまし、昔いまし、後に来られる方、万物の支配者がこう言われる。私はアルファであり、オメガである。アーメン。ちょうど、黙示録のこれは手紙の書き出しの部分に相当するんですけれども、これはヨハネが書き記したものですけれども、まずヨハネは挨拶文をアジアにある7つの教会へと当てて送っております。で、聖書には7という数字がよく出てきており、また今お読みしましたところも7つの御霊とか、あるいは学びをしている方は7つのラッパ、7つの8、いろいろ7という数字が黙示録にはよく出てくるんですけども、この7という数字は完全を意味しております。完全数です。今朝の祭司の認職のあのレビ記のメッセージでも、7日間その認職式が、7日という日々が必要でした。7をもって完成されるものです。ですからアジアにある7つの教会、確かに、アジアに、7つの教会に宛てられた手紙ではあるんですけど、しかしこれは同時に、全世界の全ての教会たちに宛てられた手紙でもあるわけです。そして、この7つの教会へと宛てられて、そしてヨハネはですね、この4節から6節にまで、非常に多くのですね、形容詞といいますか、イエス・キリストがどのようなお方であるかというそのご性質を、非常にたくさん並べており、主語と述語の間が非常に長いですので、ちょっと日本語としては難しくなるんですけども、しかしこの一つ一つのイエス・キリストのご性質は非常に私たちにとって慰めであり、とてもこれは大事ですので、ちょっと一つ一つ見ていきたいと思います。まず4節の方で、常にいまし、昔いまし、後に来られる方からとありますね。イエス様は今おられ、そして昔おられ、後に来られる方、初めからおられたお方、そして今この時、この5月1日の13時半ぐらいですね、この時間においてもイエス・キリストは今ここ イエス・キリストの名のもとに集まるこのイエス様の羊たちの中心に羊飼いとしておられるお方であり、そしてやがてですね、雲に乗って雲と共に公に誰もが見える形で現れるお方です。そしてまた五節の方には忠実な証人、死者の中から最初によみがえられた方、地上の王たちの支配者であるイエス・キリストからとありますね。ここではまず最初に真っ先には忠実な証人というご性質がイエス様にあります。イエス様はですね、確かに王であられるんですけども、しかしイエス・キリストご自分から語られることがありませんでした。イエス様は御父から言われたこと、御父のことを見聞きしたことをそのまんま伝えるものでした。証人というからには別の証しする母体、その元があるわけですね。私たちもイエス・キリストの証人ですけども、証人というのは自らを証しするんではなく、聞いたこと、あるいは示されたこと、見たこと、それを証しする立場です。ですから私たちが教会で賛美しますね。賛美という曲は自分で編み出したこと、自分の栄光を歌メロディに乗せて歌うものではなく、イエス・キリストの栄光、父なる神様の栄光をそのまま私たちは、褒めたたえ賛美するわけです。ですから主体、母体は私たちにあるのではなく神の側にある。そしてそれと同じように証人も母体は自分にあるのではなく神にあるんです。伝道において、人前でですね、大勢を前にして、語る、あるいは何かをお話しする、でこれは、大勢の前に出るのが得意な人、そういうのが好きな人がよく、そういう人前に立ちたがるんですけど、しかし人前に立つのは自分自身をアピールするのではなくて、イエス・キリストをアピールする、それが証人です。イエス・キリストは忠実な証人と書かれております。ヨハネの福音書の3章でもですね、イエスはニコデモに対して言っております。ヨハネの福音書の方の3章ですね、ニコデモがですね、夜中に来てイエス様とお話をするんですけども、ニコデモはイエス様を、確かにあなたは神のもとから来られた教師である、あなたがなさる印は誰も、人同士では行うことはできない、でイエス様はそこでニコデモにですね、人は新しく生まれなければ神を見ることはできない、水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできないと。でニコデモですね、このイエス様の言うことに、さっぱりわからない、で、人はどうして母の胎にもう一度入ることができましょうかと、そういうことを言うんですけども、しかしイエス様は、それは風は思いのままに吹き、その音を聞く、しかしそれがどこから行くのか知らないし、どこに行くのも知らない、神か御霊によって生まれる人は皆その通りである。でニコデモはそれを聞いてもまだわからないんですね。イエス様は、言われます。10節と11節、イエスは答えて言われた、あなたはイスラエルの教師でありながらこういうことがわからないのですか。誠に誠にあなたに告げます、私たちは知っていることを話し、見たことを証ししているのに、あなた方は私のたちの証を受け入れません。あなた方は私が地上のことを話したとき信じないくらいなら、天上のことを話したとてどうして信じるでしょう。ここでは私イエス様は、私たちは知っていることを話し、 見たことを証ししているとありますね。イエス様が述べ伝えているのは、イエス様が自ら考案したことではなく、イエス様が見たこと、聞いたこと、体験したことを証ししているわけです。それも忠実な証人として証ししているんです。ですから私たちもですね、イエス・キリストの証し人であるからには、自らを証しするのではなく、イエス・キリストを証しする者たちです。さて、黙示録の方に戻りまして、最初に出てきたのが忠実な証人でした。で、その次に出てくるのが死者の中から最初によみがえられた方です。イエス様は死者の中から最初によみがえられました。で、ここの最初にという言葉、これは長男とも訳すことができます。英語の聖書ではファーストビゴットン、長男ですね、初穂とも訳せます。つまり私たちに先立ってということですね。私たちはイエス様にあって兄弟姉妹です。そしてその長男、最も最初に死者の中から蘇ったのはイエス様です。聖書には最初の人アダムは生きたものとなったと書いてありますけども、しかし最後のアダムは生かす御霊となったと書いてあります。アダムが人類で最もですね、肉に生まれたもので最も先駆けて生まれた、カイさんに作られたものですけども、しかし最後のアダム、イエス様は生かす霊として満たされ、そして私たちもキリストを長男として永遠の命として新しく生まれ変わった者たちです。ニコデモは律法の教師、旧約律法の教師で、そのことが分かりませんでした。これは古い人間の血肉の知識によってはそれは理解することはできません。御霊によって新しく生まれるもの、それは風が吹き、そしてその音を人はどこから来たのかもどこに行くのかも知らないようなもので、しかし私たちは確かに御霊によって生まれたものとして今こうして生かされており、そしてその御霊の地を歩んでおります。イエス様は死者の中から最初によみがえられた初穂であられるお方です。そして私たちは永遠の命を持っております。確かにこの血肉の命はやがて、滅びて私たちも肉体は死にます。しかしよみがえらされます。血肉の体は神の国を相続できませんけれども、しかしキリストにあって御霊にあって新しく生まれた私たちはやがてよみがえらされ、新しい体でよみがえらされて、そして神の国を相続することができます。イエス様は死者の中から、死人の中から最初によみがえられました。朽ちるものから朽ちないものへと作り変えられました。私たちもキリストにあって朽ちるものから朽ちないものへと作り変えられ、朽ちないものを切ることにされて、そして死は勝利にのまれたという御言葉がこうして成就するわけです。また、この3番目のイエス様のご性質は地上の王たちの支配者であられるお方です。地上にはいろいろな王があります。例えばあの横昇ビルの水野さんのお家ありますね。水野家の王は水野清です。家にはそれぞれ王がおります。それもイエス・キリストにあっての王ですね。ですから家の中でですね、確かに主人が、王ではあるんですけども、その一つ一つの家庭の王、一つ一つの地域の王、一つ一つの国々の王、それがイエス様です。その地上の王たちの全ての支配者がイエス様です。イエス様を知らない人がですね、王に 王座に座っていたとしても、その王の王は実はイエス様です。神を知らない国、バビロンの王国にあるネブカドネザルという王がおりました。彼はですね、神を恐れぬ王でしたが、しかし彼はやがて知りました。天と地を作られた神がおられ、そのお方がある人を王座に立て上げ、ある人を卑しくされる、そしてその全ての主権は地上の王ではなく天の父なる神にあると。ですから神様のことを知らない王であったとしても、その上に立たれるお方、それを支配される方はイエス様です。そしてそのイエス・キリストから恵みと平安があなた方にあるようにと言われております。皆さん、この御言葉はですね、隅々まで味わい尽くしてください。御言葉が与えられたら骨までしゃぶり尽くす思いでこの御言葉に当たってください。今示された、ここで示されているイエス様のご性質、一つ一つ皆さんに適用してください。ここではこのイエス・キリストから恵みと平安があなた方にあるようにと言われております。イエス・キリストから恵みと平安が林和也パスターにあるようにと、私はよく適用してるんですけども、常に今し、昔今し、後に来られる方から恵みと平安が林パスターにあるように、忠実な証人イエス様から恵みと平安が林パスターにあるように、ね、今林パスターとして読み替えてますけど、皆さん一人一人の名前で読み替えて、御言葉は皆さんのものにして骨までしゃぶり尽くしてくださいね。死者の中から最初によみがえられた方イエス様から恵みと平安が林パスターにあるように、地上の王たちの支配者であるイエス・キリストから恵みと平安が林パスターにあるように、ね、アーメンでしょ。御言葉一つ一つ、確かにですね、主語と述語の間が長くていろいろな形容詞が多くて分かりづらいんですが、その時はですね、一つ一つをこうして皆さん自身に適用して読み替えれば、実にこの部分は甘くよく分かりやすくなっていきます。さて、このイエス・キリストは私たちを愛して、この5節の後半ですね、イエス・キリストは私たちを愛して、その血によって私たちを罪から解き放ち、ここで愛というのはアガパオの愛です。このイエス・キリストは私たちをこよなく全き愛でもって、捧げ尽くす愛でもってイエス様は私たちを愛しておられ、そしてその血によって私たちを罪から解き放ってくださいました。私たちを愛されたがゆえにイエス様は血を流されて、その血潮によって私たちを清めてくださいました。レビ記の方を毎朝学んでおりますが、血潮では清めの働きをしておりますし、またその血潮の印が作られたら性別されたもの、分離したものとしてみなされます。私たちはイエス・キリストの血潮によって世から、死から、滅びから、呪いから分離されました。そして聖なるものとされ、命あるものとされ、祝福を受け継ぐものとして私たちは神の側に取って置かれたんです。それはイエス・キリストが私たちをこよなく愛し、その血を、自ら流された血潮によって私たちを清めてくださるゆえに、私たちをそのようにしてくださったんです。6節、また私たちを王国とし、ご自分の父である神のために祭司としてくださった方である。キリストに栄光と力とが常しえにあるように。アーメン、ね、ここでも私たちを王国とし、ね、この王と王国という言葉、バシレイオスというギリシャ語でしたか、これはですね、王という意味もあります。あるいは、王権という意味もあります。つまり私たちは王とされた、私たちを王権あるものとされたと訳しても問題ありません。神様は私たちを王とし、また祭司としてくださったです。同じことが、第一ペテロの方に書いてありましたね。第一ペテロ2章の、9節、 しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのです。アメン。ここでも、ね、この素晴らしいお方をあなた方が述べ伝えるためです。要するに証人となるため、証人となるために、神様は私たちを選ばれた種族とし、王である祭司とされました。私たちの主はあくまでイエス・キリストであることが御言葉をの至るところに書いてありますね。私たち自身を証しするんではない、清くされた、良くなった私たちをアピールするんではなく、私たちはあくまでイエス・キリストをアピールする者たちです。私たちは王とされ、また祭司とされました。王も祭司もそれぞれ責任がありますね。ただ単に王様になった、よし、じゃあ毎日、お菓子を食べて生きようとか、おいしもべ、お前、ちょっとあの気に食わないやつのとこに行って、いじめてこいとか、そういうですね、王様ゲームみたいなことをするために王にされたわけではないんです。治めるんです。正しく聖なるものとして清くこの地上を私たちは治めるべきなんです。ですから悪がはびこっていたら、それに対してふにゃふにゃになるんじゃなくて、王としてですね、しもべ、見つかりに命じて、その不正を正し、偽り事を正すべきなんです。私たちは王としてそのような責任があり、また祭司として、祭司は清められなくてはならないですね。そして神と人との間に立って取りなしの技をしなくてはなりません。また生贄の犠牲、イエス・キリストという犠牲を常に捧げて、またレビ記を学んでおりますと、本当に祭司はですね、自分勝手は許されないんですね。神の聖所において神に仕える、全焼の生贄を捧げ、また、罪のための生贄を捧げる。私たちは自らの体をイエス・キリストにあって捧げて、そして自分の思う通りではなく御心の通りをなす者として、主に仕える者たちです。私たちを王国とし、祭司としてくださった方であるイエス・キリストに栄光と力がとこしえにあるように。アーメンと。今日お読みした箇所でも本当にイエス・キリストに栄光があるように、アーメンというこの言葉が何度も出てきます。7節、見よ、彼が雲に乗って来られる。すべての目ことに彼を突き刺した者たちが彼を見る。地上の諸族は皆彼のゆえに嘆く。しかり、アーメン。イエス様は、雲に乗って来られると書いてありますけども、私小さい頃から聖書を読んでたんですが、なんか孫悟空って言いますね、なんか雲に乗ってる、あれ、なんかあれをイメージしたんですが、どうもそういうものではなくですね、雲に乗って、これメタというギリシャ語ですので、雲と共に現れる、あるいは、雲に囲まれて現れる。すなわちイエス様は栄光の雲に包まれて栄光と共にやって来られる、そういうことですね。そうです、臨在を示しているんです。ですからイエス様は栄光の臨在、大いなる圧倒的なありさまで来られるんです。孫悟空とかじゃないんです。イエス様は栄光の臨在持ってこのぐらいの雲でしたねなんかテレビで見ましたけど、それどころじゃないです。圧倒的な臨在の雲でもって主は現れてくださるんです。そしてそれを見た地上の諸族の、地上の王国の人たちは 彼の家に嘆きます。ことさら彼を突き刺した者たち、すべての目イエス様を突き刺したような人たちは、彼のその栄光のありさまを見て嘆きます。イエス様を突き刺す人、私たちもですね、イエス様を突き刺すことがあります。キリストにあってあがなわれても、それでもなお私たちがあえて罪を犯し、イエス様はあなた方は互いに愛し合いなさい、兄弟姉妹を憎む者は人殺しですと、昨日の御言葉でも見ましたけれども、あえてこの書いてあることにあえて逆らうとき、私たちもイエス様を突き刺します。地上の諸民族諸族もイエス様をですね、もう知らないうちに突き刺します。知らないでイエス様を突き刺している人に対してはイエス様は、父よ彼らを許してください、彼らは何をしているのかわからないのです、わからない人たちにのためにイエス様を取りなしてくださいました。ですから私たちはあえてイエス様を突き刺すようなことはするべきではありませんね。イエス様を突き刺しっぱなしの人は、イエス様がある日突然来られた時嘆くんです。栄光の雲に乗ってこられたお方を見た時、私は何ということをしてきたのだろうと、どうかそういうことが皆さんはありませんように。8節、神である主常にいまし、昔いまし、後に来られる方、万物の支配者がこう言われる、私はアルファでありオメガである。アメン。アルファとオメガ、これはどういう意味か、ギリシャ語ではですね、アルファベットは最初に出てくる言葉はアルファです。そして最後はオメガ、アイウエオで言えばですね、日本語ではアが一番最初の言葉ですね、でンが最後の言葉ですね。イエス様はアでありンである。イエス様は要するに言葉の始めであり言葉の終わりになるお方、これアルファでありオメガであるというのは、要するに最初の最初、始まりでありなおかつ終わりでもある、創造の始めにおられたお方であり、創造の終わりでも、しかもそのまた後も永遠に至るまで主は主であられるお方。そしてイエス様は常にいまし、昔いまし、後に来られる方はですね、そういうわけで昔の永遠の昔からおられ、また永遠の未来、永遠の後にもおられる万物の支配者です。本当に福音書の方を見ますとですね、イエス様は人として来られて、弱々しく見えるような場面もあります。罪人の手に渡されて十字架にかけられて、鞭打たれ、唾をかけられる、罵られても罵り返さない、それは一見弱く見えるんですけど、しかし弱いからそうしたんじゃなく、弱いから抵抗できなかったんじゃなく、強いけれどもあえて抵抗しなかったんです。それは罪、邪悪が確かに邪悪だったことが明らかになるため。そしてイエス・キリストこそ誠に義であり正しいお方、このような罪人に対しても抵抗されず、あえて憐れみのゆえに彼らが許され、彼らが立ち返るのを忍耐強く待っておられ、そのことがやがて明らかに示されるためです。イエス様は今も生きておられるお方です。後に来られるお方です。イエス様は皆さんが生まれる以前から全てのことを支配しておられたお方、そして皆さんが母の胎の中で組み込まれた時もイエス様の眼差しは皆さんを注いでおり、そして皆さんの成り立ちをご存知であり、皆さんの人生、あの場面この場面においておける出来事も全て知っておられるお方です。髪の毛さえ皆さん数えられているお方です。今日の 何日何分何秒は1万5000本、10年後は1万4000本とか、 そういったことすべて知っておられるお方です。ですから私たちはこのお方にあってですね、愛されております。アガパオの愛で、捧げ尽くす愛で、無償の愛で私たちは愛されて、そのゆえに血を流されて私たちを罪から解き放ってくださったお方、イエス様は常にいまし、昔いまし、後に来られるお方、そしてイエス様は忠実な証人、死者の中から最初によみがえられた方、地上の王たちの支配者です。どうかこのお方から恵みと平安が皆さんに豊かにありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。初めからおられ、今おられ、やがて公に地上のすべての種族が圧倒的な臨在を見る、そのようなお方、私たちの主イエス様、あなたを褒めたたえ感謝いたします。あなたは私たちを愛されました。無償の愛で愛し尽くされました。そしてそのゆえに私たちは、そのあなたが流された血潮によって清められ、罪から解き放たれ、永遠の命が与えられました。あなたはやがて雲に乗って、雲と共に現れるお方、そしてそれをその日イエス様を突き刺した者たちはそれを見て嘆きます。イエス様、どうかこの私たちもあなたの素晴らしき様、あなたがどれほど憐れみに富み、愛に富み、そしてどれほど力あるお方であるか、あなたが支配されるその領域は全地に及びます。あなたがいかなる時もいつでも支配しておられ、そして私たちはそのあなたを主と仰いでいることをますます知ることができますように、ますますそれによって恐れることがないように、不安に取りつかれることがないように、あなたがおられるということ、あなたに愛されているということ、そしてあなたの命に預かったものであるということ、王国であり祭司とされたこと、それがいかなることであるかを主をますます私たちが知り、体験し、実際にその中を生きることができますように、どうか今日いただいた御言葉をいつも私たちに示し、囲い、その御言葉のうちに養ってください。今日いただいた素晴らしい御言葉に感謝して、私たちの尊き主、愛するイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。